先週1週間は個人的にいろいろありすぎて長くも感じ早くもありました。聞いてくださっている皆様もお仕事で大変なことは日々あると思いますから、まあ私だけではないと思いますが、でもね、精神的な圧迫になることって本当に辛いですね。まあ最終的には自分を大切にした方がいいと思うので、無理をしすぎて潰れてしまうなら諦めたり離れたりとする、こうそういう決断もね必要かなと思います。皆さんはピンチとかギリギリの状況に追い込まれた時ってどんな風に乗り越えているのかな、ちょっと聞いてみたいです。もしコメントをいただけるならメッセージしてくださいね。まあそんな私の仕事も大きく次のフェーズに、今日から移行しています。働く環境がガラリと場所が変わって緊張感もレベルアップしてますね。このオンエアがされている頃は多分必死にもうバタバタ走り回っている頃かななんて思っています。まあなんとか頑張っていますので、皆さん心の中で皆さんの心の中で見守っていただけると嬉しいです。仕事の話はこれぐらいにしましょう。週末は実は少しだけお出かけしたんですけども、食事会があって、その帰り道一人で駅まで向かっている、結構長い距離歩いたんですけれども、その途中に前から行ってみたかったカプセルトイのこうガチャガチャが集まっているお店ありますよね。ガチャポンっていう、お店、結構全国に、展開してるんですけれども、ここにね入ってみました。東京にも本当にたくさんのこの、お店あったり、大阪もねかなりありとあらゆる場所にこのカプセルトイのガチャガチャが置いてあって、まあゲーセン的な空間たくさんありますよね。このね空間に入るタイミングと勇気がない気になって、なんかちょっと、ね、すごく数年前からねこのガチャガチャが人気なので、一体どんなものがこう並んでるんだろうって気になるけど、実は未体験でした。入ったこともないし、そういうものを購入したこともなかった。まあでもそうだな、ちょうどね1週間くらい前かな、まあ、それぐらいもちょっと前だったかもしれないんですけど、そのガチャガチャで出てくる、そのカプセルトイのおもちゃの内容がテレビで紹介されていたんですよ。でその中にね、待ちぼうけシリーズというのがあって、これがとても人気を博しているということで紹介されてたんです。なんかねこういろんなモチーフがあったり、あとはアニメとかのキャラクターとかもたくさんあるみたいなんですけれども、こうちょこっと座って膝を抱えて座っているようなポーズにさせてあるんですね。これがね本当に何とも知れず癒される可愛い形なんですよ。もしどんなのかなと思う方いらっしゃったら、私のインスタ見てくださいね。日曜日のうちに待ちぼうけシリーズの商品お写真でアップしていますので、よかったら見て反応していただけると嬉しいです。いいね、よかったらポチポチっとしてください。いやーでね、まあ、この気に入ったのはその写真のやつなんですけれども、食の待ちぼうけシリーズ、こう私が、持っているのはこうパンであったりとか、あとソフトクリームとかね、チョコレートとか、そういう、食べ物に手足がついていて、お膝がキュッて曲げてある体育座りみたいになってるんですよね。もう本当に可愛いです。でこれお店のその、ガチャポンの、お店の中には、おでんの種がこう待ちぼうけしているやつとかもありましたね。 でね、あと、ネットで調べるとコンビニ飯シリーズっていうのもありました。あのコンビニのおにぎりにその手足がついてるやつもあってね、写真で見る感じだと可愛かったですけどね。まあ、あの本当にアニメキャラとか、あとは動物、パンダとかハムスターがもうそういうポーズをとってるっていうのもありましたからね。あ、なんか人気になるのもわからなくはないなっていうふうに思います。まあ、早速私もお部屋の中でテレビの前に並べて、今は眺めたりとかしているんですけど、まあ、そのインテリアで行った時にね、微妙だなとは思いますよ。でも、まあ、今ちょっとね、マイブームということで、しばらくは眺めて楽しみたいかなと思います。まあ、お店に入ってね、結局いろいろこれを出したいと思って、1800円ぐらい使っちゃったので、まあもう多分2回目3回目も行くことはないと思います。なんか雰囲気とどんなものがあるのかを、まあ、見たので、ある程度満足はしましたよ。ビアメニアラメゾン、おかえりなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。話は変わって、10月末に大阪に引っ越してきて以来、まあ、これまでにはなかった新生活スタイルとして、たくさんのこう、まあ、ある意味チャレンジになるのかな、そういうことをしてきました。例えば週に2回とかのラーメンランチをしたり、とにかく毎日なんかリーマン飯メニューみたいなのをね、もう食べ続けてきましたね。あとは一人でこう本当にある程度の距離のところまで、遠出してみたりとか、大阪の街は本当にあのどんどん新しく綺麗になったりするっていうところもあって、まあ、土地勘もないので、とにかく歩いて少しでも方向や、まあ、場所のイメージを広げようと思ってね、歩きまくったりもしましたね。あとはね、多分以前の家、引っ越しをせずにそのまま住んでいたら買うのを躊躇していただろうなと思ったもので、思い切ってこうバンバン購入したっていうのがありますね。まあ、もう引っ越しをするっていうことに理由をつけて、ドラム式の洗濯乾燥機をね、買ったりとか、まあ、冷蔵庫は前のものはもう全く入らないので仕方なく買い替えたので、これは違うんですけれども、欲しかったものを買ったってわけではないんですけどね。洗濯乾燥機はそうかな、まだ壊れてはなかったから。そんな中でも一番我慢してて、買わなかった、でもこっちに来て買ったのはやっぱり、バルミューダのトースターかな。あとね、実は先週入手したばかりなんですけれども、これも、なんかそういうこう引っ越していろいろ大変だったり、毎日の生活仕事がしんどかったりするので、自分へのご褒美みたいな感じでワイヤレスイヤホンの新しいのを買い替えました。これまでは JBL のワイヤレスを使っていたんですけれども、去年ぐらいからかな、すぐバッテリー切れを起こしてダウンしちゃってました。で、それでも我慢してね、使ってたんですけれども、どれぐらい前のかなと思って調べてみたら、なんと私が使っているのは2020年製のものだったんですね。で、まあ、発売してすぐっていう感じでもなかった気はするんですけど、まあ、その翌年ぐらいに買ったとしても、もうすでに4年目を迎えている感じ。そうすると、まあ、量販店のね、店員さんに実は聞きに行ったんですけど、使い方にもよるけど平均のバッテリー寿命はだいたい3年ぐらいですかねって言ってたから、まあもう買い替えるタイミングになっていたことは間違いないですね。まあ、あの量販店でいろんなメーカーの試聴をして、耳へのフィット感を確認して、 して値段を見て Amazon の方が3000円ぐらいさらに安かったので Amazon で BOSE のワイヤレスイヤホンにしました。
ここからは千春メガヘルツラスト2分のアフタートーク
ということで、新しいワイヤレスイヤホンで快適なイヤホンライフ送ってます。今月の最初の頃に天満橋という駅の近くにある西イタリアというイタリアに行ったんですけれども、なんと万博メニューというものを出していて、まあ、そういう企画があること自体知らなかったので、いろいろ改めて調べてみたら、まあ、大阪商工会議所が、まあ、その万博に向けてやっていることでね、キャッチコピーは空ぞ万博というちょっと荒っぽいテーマですけれども、まあ、あの万博にちなんだメニューで、万博メニューおもてなしプロジェクトというのをやっていて、その企画に参加されているようです。西デリアさんのコース料理は大阪の食材をねふんだんに使いながら、和の、心もイタリア料理に見事に融合させている素敵なお料理でしたよ。インスタの方にも何枚か写真をアップしているので、気になる方、そして大阪の方にねお越しの際、ぜひ訪問してみていただきたいなと思います。さあ今日もお時間回りました。最後までありがとうございます。次の一粒万倍日は3月22日の土曜日です。その時お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様、毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。